皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月6日藤原名古屋の21世紀はみんながリーダー、今日の話題はリーダーの養成です。本当に今のこの同時株安という延長線のにはですね、やっぱりリーダーの交代ということが出てくると思います。やっぱりこの10年ぐらいですね、競争主義を煽り、自家主義を煽り、格差拡大することでですね、勝ち組だと勝手に称してた人たちがですね、これは消えていきますね。そしてやっぱり次を担うリーダーが出てこなければなりません。もちろんそういうリーダーが出せないところは一旦組織は解散になりまして、またやり直しという形になります。おそらくですね、この巨大な組織は一旦解体になると思います。組織が大きすぎて人が多すぎるとですね、リーダーシップってなかなか貫徹しないんですね。ですからもう持ち株会社とかなんとか言いながらですね、どんどんその大きくしちゃうっていうことが増えましたね。会社をどんどん合併するっていうことが増えましたけども、あれはそのやっぱりその合併で誰か金が儲かるからやってたってわけでありまして、それで実際にその組織が強くなったか弱くなったかって見ると、異質なものを混ぜたり合併すると弱くなるんですよね。だからその相場の力だとか変な強権主義がはびこってる間はね、戦前の軍隊と同じで続くんですけども、そういうものが終わった後はですね、リーダーシップの中身が大切になってきますから、大きすぎるものはそれで運営できなくなるんで、小さく分解されていくしかないんじゃないかなと思うんですね。で、このやっぱりそのリーダーの養成ということがこれから非常に大切になってきます。前にもこの時間で何回かお話ししてるんじゃないかなと思うんですが、今の時代はですね、リーダーは選ぶものではなくて養成するものです。リーダーっていうのはですね、何もそのものすごい才能を持った人だけを誰か一人を持ってくればいいっていうものでもありません。もちろんなんかいろんな意味でトップリーダーというのは普通のリーダーシップ、チームリーダーの教育以上の教育が必要で、私どもでもちょうど明日からですね、今日からリーダーシップ研修、トップリーダーシップ研修とやりまして、アメリカの先生がやってるリーダーシップとはちょっと別のですね、その上のリーダーシップを一つやるんですけども、そういうものも含めましてですね、でもリーダーってのはやっぱり養成する時代なんですね。で、養成すれば養成できるんです、あれは。で、まず理論的な部分というのはちゃんとそれは理解しなければなりません。トップリーダーであったら量子力学のところもちゃんと理解しておかないと物事何にも分かりませんからね。色即是空、空即是色の、いわゆる現実的な原理というのもちゃんと理解しないと難しいし、あとは天との一体感というんでしょうかね、天のシナリオとの一体感というのもやっぱり、持てるようにならないといけませんから、ああいうのは訓練ですから、それはやればできるようになりますね。で、あとはやっぱりチームリーダーとしての能力がやっぱりその上で非常に大切になっていくんですね。日本はどちらかというとこのチームリーダーの養成というのにですね、今まで非常に消極的だったんだと思うんです。昭和の時代はそういうのをですね、直感的にやってた部分もあるんですけども、それは終身雇用とか年功序列という枠組みがあったからできたわけで、今みたいにですね、働いている人の年齢もまちまち、立場もまちまちっていう時にですね、一つのチームにいろんな人をまとめ上げて、決められた時間の中でそれなりの成果を出していくというのはすごく難しいことなんで、やっぱりそういうリーダーシップの要請は非常に大切ですね。で、非常に興味深いことにですね、いろんな会社でリーダーシップ研修ってやってんですね。しかしね、全然効果のないところも多いんですね。やっぱり内容がおかしいんですね。内容がおかしいとですね、やっぱそれ全然その効果は結ばないんです。なぜならばチームっていうのはだいたい横の組織なんですよ。チームというのはその横に対等な立場でこう広がっていくもんなんで、その横が嫌いな組織ってあるんですね。とにかく縦じゃないと気が済まない。その命令は上から下に、横になんか人が勝手に徒党を組むことを許さないって組織あって、そういうところのリーダーシップってですね、なんかリーダーシップの研修ってなんか本当はただの話ばっかになってるんですね。で、そういうのはやっぱりいくらやっても効果ないんで、ですからやっぱり本当の意味でこの横と一緒にできる、仕事を盛り上げていくことができるものって必要なんですね。で、もちろん技術的なものもありますし、それからやっぱりその人格的なものも必要になってきますので、 まあ、そういうリーダーシップの要請、まあ、それはいろいろ、ね、まあ、本も何も出ておりますけど、うちの会社でも本出しておりますけども、まあ、見ていただければ分かりますけども、そんなに難しいことやってるわけではなくて、まあ、企業文化の、まあ、を作ったり、意思決定の工夫をやったりしてですね、まあ、いろいろやっていくと自然に、まあ、横型組織が生まれてくるんですね。特別なもんということはなかなか私は思わないですね。で、ただその大切なのはその時間がかかるということなんです。まあ、どんなに急いでも3年ぐらいはかかりますね。本当にそのリーダーがなんかそれなりに格好をついて仕事できるようになるまではね。だからその3年間ぐらいをですね、まあ、最初はまあ座学やったり、最初はそのまあゲームでご理解していただいた後、まあ、しっかりこう育てていかないといけないんですね。やっぱりその育てるにおきましては、コーチングってのは一番うまくいくんじゃないでしょうかね。リーダーシップってのはその人によって千差万別なんですね。立場も、それから職種も、それから特殊事情も千差万別でありますから、最初のまあ教育はみんなで一緒にできるとしてもですね、実際の応用編になった場合にはですね、これ全部その人その人に合わせていかなければいけないんです。ですからやっぱりこのコーチングってのは一番うまくいくんでしょうね。なんかそのまあこれは実際やってる人もいますけども、例えばその定期的にね、こう会うとか、レポートを書くとか、電話で話をするとか、まあ、コーチングの典型的な手法ありますけども、まあ、ああいうものをまあ実践している人もやっぱいますわね。もちろんそのコーチの能力も非常に大切になってきまして、まあ、よくわからないとですね、そのまあ的確なコーチングできないんですけども、まあそのお医者さんもそうなんじゃないかと思うんですが、いろんな症例を見てるとですね、大体これわかるようになりますね。で、本当におかしいとかね、変だと思うときは、まあ、誰かと相談すればよろしいわけで、まあ、そうでなければ大体がね、同じパターンに大体収まっていきますね。もちろん、その診断とその対処というのがありまして、まあ、治療というんでしょうか、ありまして、なぜそういう問題が起きているのか、なぜこんなふうにこのリーダーの卵が思っているのかという、まあ、その診断が大体一番大切なんですね。その診断の部分を間違えますとですね、いくらその、なんか対処してもですね、かえって逆効果になったりすることがあります。で、これって結局その本人がよく分かってないケースがあるんですね。今自分がどんな状況にあるがためにこういう困難があるのかよく分かってないことがあって、ですからまあ様々な情報を集め、多角的になんか質問をしてですね、その本人の取り巻いている正確な現状をですね、まず把握しないと的確なコーチングってできないですね。で、まあその現状を把握した上で、どう対処するかというのは、まあ、これまたその本人の、まあ、適性って言いましょうか、得意不得意がありますんでね。まあ、その辺は本当にケースバイケースじゃないかなと思うんですが、まあ、とにかくケースバイケースにしろ3年ぐらいですね、なんかいろいろコーチングすると、まあ、それなりに皆さん立派になってくると思いますよ。なってきてると思いますよ。ですから、そういう意味ではリーダーってやっぱり養成すればですね、まあ、かなりできるんじゃないかなと思うんです。で、やっぱり、この時代の転換の中でですね、やっぱり10年前からちょっとおかしかったんですね。10年前にもですから、まあこれから21世紀社会が来るんだから、まあそれにふさわしいですね、社会を作ればいいということで、まあロハスであり、横型であり、もうそれなりに産業構造から、あるいは組織論から切り替えればよかったんですけども、まあやっぱりそのまだ勘違いしてる人とか世の中わかんない人が多かったんですね。だから10年ほど、まあ、回り道をしましてですね、その正反対に振り子が振れたわけですよ。本来行くべき方向とは正反対に振り子が振れて、その結果、まあその、なんて言いましょうかね、誤解していた人とか、なんかそのやましい気持ちを持った人たちが全部あぶり出されてきて、で、こうやってバチンとですね、まあ、社会に、まあ、棒で叩かれた、社会というか時代に棒で叩かれたわけですね。で、まあそういうのがとりあえず起こってって、だからまあ大掃除が行われたわけですよ、社会のね。まあ、10年ぐらいで大掃除しまして、随分まあだから犠牲も多かった大掃除でございますけどもね。まあそのまあ反動で戻ってきたわけなんで、まあこれからいよいよですね。でですね、皆さんその非常に大変だ大変だと思われる方も多いと思うんですね。その自分の仕事が大変、生活が大変と。で、その講演会とかなんかでもそうですけどもね、その前から見てると本当に悩んでる顔をしてる人って多いんですよ。実は私、日曜日にですね、長野県の南の方にあります遠山郷というところの下月祭りの講演会にちょうど行ってたんですね。私もなんか出演者の側の方に立たせていただいて、230人ぐらいの方々が、ね、いらっしゃったのを見てたんですが、お悩みの顔が多いんですよね。 伝統的なお祭りのですね、公演を見るんですが、楽しそうな顔をして皆さん来るんじゃないかと思ってたんですよ。もちろん楽しそうな顔の人もいるんですが、意外なぐらいお悩み系の顔が多いんですよね。はぁーと思いましたね。いや、まあなんか本当に世の中っていうのはやっぱ悩んでる顔人が多いんだなと思って、まあそういう人たちが光を求めてね、昔からのお祭りなんか見に来るのかな、芸術を見に来るのかなっていう感じもしましてね。ですからやっぱりこれじゃやっぱり元気にならないなと思いましたね。もちろんお祭り見てね、元気になってもらうことは非常にいいことだと思うんですけども、やっぱりこの普段の仕事とか生活にもっと元気を持てるようにならないと、それはうまくいきませんね。で、大体そういうのもですね、本当に時間があっていろいろお話を伺って、しばらくお付き合いするとですね、なんか突破口見えてくるんですよ。ここから直していけばうまくいくというね、大体突破口があるんです、あれ。で、だからまあちょっとね、時間がかかるっていうのはかかるんですけども、それなりにこう見ればね、わかりますんで、まあですからなんかそういうコーチがちゃんといるとですね、まあそれはうまくいきますね。逆に言うとその突破口が見え出せない間はね、まあ全部がですね、こううまくいかないように思えて、ますます落ち込んじゃうんですよね。まあそんな部分もありまして、まあリーダーシップの養成、それ以前のね、まあ本当になんか元気をどうやったら持てるのかというところがですね、まあすごく今問題なんでしょうね。でもまあこの70年前のこう敗戦の時とはある意味で歴史がね、繰り返している部分もありますから、まあそれを前提に考えるとですね、まあこの株の暴落、その他リーダーシップの崩壊で人々はある種の虚脱感をまず覚えるっていうこと、それから真相は何なんだっていうことを皆さんしっかり言い始めるっていうこと、だから真相暴露の話、911テロとか小泉安倍内閣のことも含めて、ね、そういう真相を知りたいっていう声が非常に強くなってきて、多くの秘密がですね、ここで明らかにされるようになるっていうこと、それから今度やっぱり人々は心の空白を持つためにですね、まあそのままいわゆるニヒリズムに陥る人と、ニヒリズムをですね、乗り越えてですね、前に進む人と、それが分かれてくるんだろうということですね。もちろん露発層の人たちはですね、まあニヒリズムも何もなくですね、もう元気にね、それなりにコツコツとやってますから、あんまり相場がひっくり返ってもですね、政治がひっくり返ってもあんまり関係ないんじゃないかなと思うんですね。でもやっぱりですね、なんかこの過去の10年を本気で信じちゃった人とか、竹中小泉本気で信じちゃった人はですね、それやっぱり衝撃も大きいんじゃないですか。競争主義だとか自由経済だとかですね、自家経済だとか市場経済だというものを本気でなんかですね、まあ、市場原理主義ですね、あれ本気で信じちゃった人はショックも大きいんだと思うんですね。そうするとそういう人たちって、まあ全てに対して不信感を抱くようになっちゃってね、いわゆる本当のニヒリズムになっちゃって、で、それもですね、弱いニヒリズムならそのままなんか隠遁生活って言いますかね、もう本当になんか茫然自失になっちゃうし、強いニヒリズムであればですね、あれですわね、なんかその心の空白を埋めるようにですね、今度またむちゃくちゃですね、金儲けに走ったりなんかいろいろしたりしますわね。まあなかなかでもそれもそんな大変なことになるわけですよ。で、そういうまあ大きな心のぽっかりと穴が開いた部分を抱えながら走ると同時に、やっぱりなんかみんな思想を求めるんでしょうね。これからやっぱり世の中を動かすのは思想じゃないですかね。思想って言ってもその昔のイデオロギーとは違いますね。いろんな考え方なんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そういうものを皆さんこのどんどん見ていくんでしょうね。なんか求めていくんじゃないですか。だからなんか何にもなくなった破壊された後というのは考え方の中から新しい元気が生まれていくんですね。何にもなくても考え方が変わると人って元気になれるんですね。だからそういうものを皆さん求めていくんでしょうね。ですから少し大真面目で勉強する人も増えていくんじゃないかなと思いますけどもね。まあいずれにいたしましても、新しい時代のリーダーを養成しないと日本も回りませんので、まあ、リーダーの養成ですね、これからまあ非常にですね、大切になってきますから、皆さんもそれぞれよくね、勉強していただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、リーダーの養成ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。